入ってるかな、多分大丈夫。それじゃあ今日は初めての外外出収録みたいな感じ、外に行って話をするっていうパターンですね。ですね、前回からだいぶ間また空いたんですけども、まあいろいろあったっすよ。子供生まれたんですよね。それで、それに付随するいろいろあれこれ今やってるところなんですけども、忘れる前に、まあ予備録っていうか、自分なりに目に見えてるものっていうのをいろいろ記録していこうって感じです。2回ぐらいに分けた方がいいのかなと思ってて、一つはもしかしたら他の人も似たような状況にいる人であれば役に立つかもしれないような話で、もう一つが それは多分ないだろうなっていうような、すごく個人的な話って感じで考えてます。で、最初なんですけれども、役に立ちそうなところ、他の人が後から参照して、ああドイツで出産ってこんな感じなのねとか、もちろんその出産するのは私じゃないんで、主にこういうことをしなければいけないとかっていう話になると思うんですけども、そういう話をしていこうかなと思ってます。ですね、まあ、生まれるものそのものは日本と何も変わらないと思うんですよね。あと変わることがあるとすれば、婦人科と産婦人科が違うっていうところぐらいですかね。日本だと病院検診という形で何度も行って、生まれる前に出産する前に行って、で同じところで、つまり同じ病院で出産っていうパターンだと思うんですけども、ドイツだとその婦人科っていうのと実際に行って産む病院っていうのが違っていることが、まあ多い、多分ほとんどそうだと思います。聞いただけなんですけれども、人によっては自宅で産むっていう人もいたりするらしいんですけども、結構レアケースに私には感じられるです。普段って言ったら違うな、産む前に何度も足しげく通うところっていうのが婦人科、フラオムナーツというところで、そうじゃない、生まれる時は普通の、例えばその総合病院とかに6、7週間ぐらいかな、6、7週間ぐらい前に、予定日のそれぐらい前に登録しておいて、アンメイドってやつですね、しておいて、それで、それっぽい兆候が来たら、とりあえず病院行ってみるとかって感じです。あとそうっすね、違うって言ったら違うことかもしれないんですけども、もう一つの日本との決定的に違うところっていうのは、助産師、助産院っていうのかな、助産師、ドイツ語でヘバメっていうんですけども、という存在っていうのがこの出産周りに関してはものすごく重要な、意味を持ちます。いわゆる執刀とか、執刀って言ったら変だよね、お産をするときに産婦人科医も、いることもあるんですけども、いないことがあることもある、つまり産婦人科医なしで病院の中でお産をすることもあって、じゃあどうするのっていうと、このヘバメがやってくれるんですよね、いろいろと。まあそれだけじゃなくて、例えばこの出産した後のケアとか、それから多分日本にはないと思うんですけれども、出産した後にこの自宅訪問、在宅訪問をしてくれるっていうのが、そのヘバメがしてくれるっていうのがこちらでは一般的で、でどんなもんですかね、何週間、6週間ぐらいだったかな、そのどんどんこの頻度ってのは減っていくんですけども、生まれてすぐっていうのは まあ、毎日とか、1日2日おきとかの訪問で、でまあ、だんだんとその頻度が減っていくような感じなんですよね。でそこで具体的に例えば、どうやってお風呂入れるのとか、この赤ちゃんの爪はいつ頃から切ることができるのとか、それから、まあ、それはまあ指導的なところでもっと分かりやすいもので言えば、その体重を測ったりとか、普通のって言ったら、ね、変ですけども、家庭にあるような体重計だと赤ちゃんの体重って測れないんですよね。吊り下げ型の体重計 でなおかつちょっとその感度がいいようなやつを使って体重計持ってきて、体重を測って、ああ減ってますねとか増えてますねとか、あとはまあ黄疸が出てるので出ていそうなのであれば、あじゃあこれはもう病院行って検査してくださいとか、一定値を超えたらこれは入院コースなのかな、はい、ビーカーっていうのが何て言うんだろう、その容器の中に入れてで光を当てるような両方があるらしいんですけども、そういうコースですねとか、あと何かな、あとはまあ一般的な赤ちゃんの健康状態、もちろんそれだけじゃなくて母親のケアっていうのも確かやってましたね。精神的にどうなのとかで、これは結構その嬉しいというか助かってる感じのことですね。というのも最初分かんないっすよ、当然ながら。これってやってるんだけども、で本に書いてあることをまあ鵜呑みなのか分かんないけども参考にしながらやってるんだけども、本当にこれでいいんだろうかとか分かんないなりにやってるんですけども、親はそれでも不安だったりもするので、そういうところでそのプロの人が通ってきてくれて、であれこれこれはいい、あれはちょっとまずいんで、こういうふうにしましょうとか、ああ赤ちゃんちょっと体重増えてますね、よかったよかったみたいな、そういう話をしてくれるっていうのは心強いですね。それがまあ一つ、もう一つか、ドイツでお産やるっていうので、おそらく日本と違うところだと思うんですよね。あとはスタンプラリーの話になるんですけども、この人が生まれるっていうのはいろんな書類関係を経なければいけないと、それは日本でも同じだと思うんですけども、ドイツにもあるんですよね。で現状外国人という形で今ドイツに私はいて、それでそのドイツにまあ子供が生まれたということが、その通常のそのドイツで普通に生まれたドイツ人として生まれたっていう子供プラス、日本人として生まれたっていう手続きも必要なわけですよね。でそのためにいくつかやんなきゃいけないことがいくつもあるんですよね。最初にドイツのこの医療機関からシュタンデサムというところに連絡が行きますと、多分行きます。それで出生証明書っていうのをここからもらわなきゃいけないんですよね。それで、まあ、全てはそこから始まるんですけども、必要な用紙に記入をして生後5日間以内だったかなにこのシュタンデスタントに書類を提出して、その時に必要なものって何かあったかな、場合によっては病院からの証明書とか書類も必要だったかもしれないですね。前はそうだったんですけども今は違ってるのかも。でしばらく待つと、このしばらくっていうのはくせ者で、第一子の時は数時間だったんですよ。ちょっと待ってねって言われてその書類を出して、数時間もかかんなかったね、2、30分ってどこかしら、2、30分経つとそのオフィスの中に部屋に呼ばれてまた、で、はいできました、これこれこれがここから、まあ、発行される書類です、じゃあこれはあっち用、それはそっち用みたいなっていう簡単な説明を受けて、 終わりだったんですよね。で今はまあその第一子の時と比べて大きめの町に住んでるっていうのもあって、でさらにコロナで、あらゆることが今役所関係も遅くなってるんですよね、プロセスするスピードが多分で、まず対面では受け付けておりませんと言われました。通常はすなわち書類を書いて持ってくるんだけれども、それをその手渡しはできませんと。手渡ししたいんだったら最初にその手渡しするための予約を取って、でその時に手渡ししてくださいと言われました。何それって感じなんですけども、まあドイツだと予約っていうのが結構まあ重要だったりする。アポなしで行くのはダメよっていうことが多いですよね。それでじゃあそうじゃない場合は何をするかっていうと、ポストに投函なんですよ。それで終わりです。 PDF だったかな、いや違うな、 PDF じゃなくて用紙は病院にあったんだ。でそれをもらって書き込んで、でポストに投函でしたね確か、うん、それでひたすら待つと。でひたすらってどれぐらいかっていうと、これが言う人によって言うことがまちまちで、人によっては1週間という人もいれば、4週間以上かかるという人もいて、まあただ1週間ではなかったと。多分 3、4週間、下手したらもっとかかるんですよね。あ、そうそう、そう提出する書類の中に結婚証明書とか、すなわち両親がちゃんと結婚していることを証明する何かっていうのが必要だったっていうのもありましたね。まあ外国人の場合はそういう証明書も必要になるんですよ。でまあそれは以前、こっちの領事館で作ったものがあったので、じゃあそれを封筒の中に入れて、でポストの中に置いとくと。で今しばらく待ってます。待ってるってことは、いつ来るか分かんないっていうことでもあるんですけども、まあ現状そうなってます。ですね、じゃあその後なんですけども、基本的に書類関係はいろいろあるんですが、基本的にこの出生証明書、ドイツ語でゲプーツワクンっていう名前のはずですが、がないと何もできないんですよね。具体的に何もできない何かっていうと、例えば日本の出生届が出せない。こっちだと、生まれて3ヶ月以内にその日本の領事館や大使館へ出生届を出してください。でその時に、パスポートの申請も行いますというようなことをやるんですよ。でなんでこれをしなきゃいけないかっていうと、その3ヶ月以内に出生届を出さなかった場合、日本国籍が得られないですよね。で、まあ、これはいろいろと問題があって、何じゃあ生まれてきて3ヶ月経ったけども国籍なのとかっていう、まさにその通り国籍になっちゃうんですよ、ね、これはまあ著しくまずい話ですねということになる。これまずいじゃんということで思ってるんですけども、それでもゲボーツワクンで、出生証明書ドイツ語のやつっていうのはまだ届かんって感じですね。他なんかあったかな。出生証明書をやって、ああそうそう、スタンプラリーの話だった。出生証明書をゲボーツワクンでもらって、で出生届をしますと。そうすると何週間かかけてその届け出を行った出生届の行ったデータっていうのが日本にある戸籍に反映されますと。で反映されたところで本籍地のあるところから、戸籍謄本を入手してくださいと。これ親民族が日本にいればいいけど、いなかったらどうするんでしょうね。ちょっと私には分かりかねますが、 まあ多分そういう状況でも何らかの措置はあるんでしょう。それで数週間経って、戸籍が更新されて戸籍謄本を得ますと。そうするとその戸籍謄本を領事館から大使館に持ってって、でそこで初めて確かパスポートの申請できるのかな。そうそうそう。でパスポートの申請を行うときに顔写真を撮っていくんですけども、まあそれも必要だと。それで パスポートの申請を行って、そうすると次のそれから3週間後くらいにまた同じところに行くんですよね。3週間だ、1週間だったかな、1週間だったかもしれないです。パスポートできたんで受け取りに来てくださいっていうのが案内というか連絡があると思うんですけども、で受け取りに行きますと。受け取りに行くときに、これ前回かなりきつかったんですけども、本人同伴というか本人来なきゃいけないんですよね。生まれて数週間数ヶ月の子供を、なぜかというと本人確認必要だから、マジかよと思うんですけども、まあそうなんですよ。で何が厳しいかっていうと、その遠いところに住んでる人はどうするんでしょうっていうところなんですよね。遠いところに住んでると移動にも時間かかるし、っていうか赤ちゃんだしどうすんのみたいな。でさらに例えばその母親の方が帝王切開で産んで結構その産後の状態が良くないとか、ちょっとその回復するのに時間かかってるとかってなると、じゃあパパと子供だけで行くのとか、じゃあミルクとかトイレどうしようか、いややるけど、そうするとどうしてもそのヘビーな装備になっちゃうんですよね。重装備でやることになると。で 前回確かそんな感じでやって、もう1日かかりでしたね。パスポートを受け取りに行って終わりっていう。でそれも結構、結構タイトオペレーションだった気がします。ここでミルクあげるとか、電車は必ずこの時間のやつに乗るとかっていうのを、基本的に朝から晩までの家を出て帰ってくるまでのそのスケジュールっていうのを決めて、でまあどうにかこうにかできたみたいなって感じですね。あ、それがパスポートですと。それで終わりじゃないんですよ。で今度は外国人登録をしなきゃいけないですよね。パスポートがあるので。パスポートなきゃしなきゃいいのかっていうと、そんな話はないんですけど、全然、まあ、正式にパスポートを得たので、じゃあ今度は正式に外国人登録をしましょうということで、外人局っていうアウスレンダームという、これまた別のドイツの、役所があるんですけども、そこにまたアポを取ってアポ取りですね、アポ取りをして、で確かそんなここでは大変じゃなかったはず。今だとコロナがあるのでどうか分かんないですけども、基本的に行って必要なものに記入して出して終わり。まあ今は多分郵送でこの滞在許可証みたいなカードが来るんじゃないですかね。はい、そんなとこっすね。あとはコロナで言い忘れたんですけども、コロナ禍のお産に関してなんですが、私が言われたのが、産んだところの病院の方針としてパートナーは分娩室に入ることができる、すなわちお産に立ち会うことができる、だけどそれだけ。子供が入るのはもちろんダメだし、パートナー以外が入るのもダメ。あ、でもこれはコロナ関係なかったか。はい。でもう一つコロナ関係しているのは、そのお産をした後何日か入院という形になるんですけども、その入院する時の面会の、できる人っていうのがパートナーだけなんですね。子供、上の子がいたとしても上の子来ちゃダメっていうポリシーです。これは、何件かその病院の話を聞いたんですけども、全てそうでしたね。そのいつから何時から何時まで OK とか、場合によっては なんていうかな、確か入院してから退院するまでパートナーが一緒にいるのはいいけれども、一旦パートナーが病院の外に出たらもう入ってこれないとか、そういうルールを課しているところもありましたね。まあ、あの前回に比べて、つまりコロナ、プレコロナに比べてだいぶここはストリクトになってるなという気はしてます。前はもう来たい人全員来て OK みたいな、あの面会時間であれば、それってどういうことかっていうと、友達来ていいし親戚来ていいし、でまあ友達が、友達っていうんですかね、その夫婦もしくは一方の友人が10人ぐらいかな、なんかもう仕掛けて、でおめでとう、出産おめでとう、バルーン持ってきたぜみたいな、そんな感じでやってるようなノリの人たちもいましたね。はい、そんなとこっすかね。多分そのとこ、最近のことじゃないけども、最近起こったことで、多分、いやもしかしたらみたいな状況でドイツで出産する人が参考になるかもしれない、ならないかもしれないという内容でした。はい、おつです。